さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレッド。
こんにちは、セバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあというわけで今日は2024年5月9日ですけれども、今日は何の日だかご存知でしょうか。
あ、去年もやったな。
やった、
やった、ね、
覚えてる、
うん、うん、悟空の日。
そう、悟空の日そうそう、悟空の日ですよ。はい、悟空の日なんて書かれてないんですけど、うん、書かれてるかな、5と9で悟空ですね、うん、孫悟空ですね。
孫悟空、
悟空の日、ドラゴンボール、の孫悟空の日ですね、うん、悟空の日でございます。ドラゴンボール界隈では、はい、まあ、そのゲームとかね、ソシャゲとか言われるものでは、はい、まあ、大体、ご飯の日とか昨日ご飯の日でしょ。
あ、はいはい、
悟空の日、
悟空
明日は
5点の
日。
あ、3日連続
これはなんかログインボーナスがもらえる
これ
ですよね。はい、
鳥山明さん狙ってたのかな。
いや、わかんないけど、うん、8、9、10で親子3代カメハメハなわけなんですけども、うん、悟空の日でございますね、はい、今年の3月頃鳥山明先生が亡くなられたということで、うん、未だにドラゴンボールの、ね、を見るたびに落ち込むんですけれども、ロスが激しい、まあ、すごく大きい、うん、なんかショッキングな、
もう世界中でこうね、追悼というか悲しまれてましたよね、
うんうん、もうなんかお葬式とかに参加するわけじゃないじゃん僕らが、
うん、
だからなんかうまく分かれられてないんだよね、なんか気持ち的に。分かるかな、
うん、
なんかね、
作品は残ってるしね。
そうそうそう、うん、で作品は作品だし生き続けるし、うん、変な話、うん、ただそのなんか別れの仕方っていうのがすごいなんか分かんないよね。まあ変な話、僕がいつもやってるソーシャルゲームでね、うん、ソーシャルゲームってスマホでやるゲームとかね、まあ、1日10分ぐらいしかやらないんですけど、うん、1日10分ぐらいしかやらない中にも50人ぐらいの仲間たちがいて、うん、で50人の仲間たちと一緒にいつも動くわけなんですよ、うん、でその中の一人が、末期がんで亡くなってしまって、
あ、
それで、その末期がんで亡くなってしまったのと奥さんと2人でやってたから、うん、奥さんが亡くなったことを伝えてきたんですね。
あ、はいはい、
もうこの人いないですって、うん、もう 何ヶ月もログインしなくなったの、
うんうんうん、
そしたら実はもう亡くなってしまってて、うん、で僕らはそのがんってことも全く知らずに、
うんうん、
がんだったのみたいな、うん、でだってあんなに楽しそうだったじゃんって、しかもがんなのに、末期がんなのに夫婦でこんな、言ったらあれですけど、こんなソーシャルゲームやるんですかって、
うん、
いやなんか最後にこれやりたいって言ってたらしくてっていう話してて、
うん、
ええってで、
あの、また楽しみだったんだろうね、うん、
いや言うて本当にくだらないゲームなのよ、
うん、
あのそんなにがっつりやるもんじゃなくて、なんていうかもう息抜き程度になんかメデル系のね、
うんうん、
ゲームなんだけど、それをだから10分ぐらい、ほんと10分程度ぐらいの中でもコミュニケーションを取ってたわけ、
うん、はいはい、
でそれが楽しかったんだって、うん、あの亡くなる直前までそれをやり続けたんだ、
うんうん、
もっといろいろやることあるやろって思いながら、なんかそれがじわじわボディーブローのように来て、
うん、
ああそうか、俺たちと遊ぶのが楽しいと思ってくれてたんだなこの人はって、
はいはい、
って思ってたらなんか悲しくなってきちゃって、うん、だったらもっと楽しいことしてあげればよかったなとか、うん、もっとなんかいろいろあったなとか、うん、で奥さんは残ってしまって、で奥さんはもうずっと落ち込んでてみたいな、うん、なんかで僕らの中にはずっとモヤモヤした感情がずっと残ってて、
うん、
50人ぐらいの中に、はい、なんか気持ち悪い空気がずっと流れてた、
うん、
で、あーなんかうーんってちゃんとお別れしてないからこんなムードなのかなって、
うん、
だからちゃんと別れを告げる会みたいな、
うん、
忍ぶ会をやろうっていうので、うん、忍ぶ会をちゃんとやったんですよ、
うん、
みんなで、で忍ぶ会をやって、それぞれがそれぞれに対その人に対する思いを、
うん、
語ったわけ、
うん、
こうああだこうだっていう話をしたわけで、こういう時が楽しかった、こんなことがありましたねみたいなことをみんなで言ったら超すっきりしたわけよね。
あ、
だから別れっていうのはすごい大事なんだなって、
うんうん、
でみんなまた前に向き始めたわけ、
うん、
でドラゴンボールにおいては全然その作者と お客さんというか読者リスナーとの間に距離ありすぎて何にもないじゃん、そういう時間が、もうそれおのおのでやってくださいねみたいな、
まあ鳥山さんのエピソードを
語り合うとか、
没になった原稿をそのまま送って OK になったとか、
うん、なんか、うんうん、そのおのおのでやる方法がないから、
うん、
なんとなくその別れがでうまくできてないよなって思ってて、うん、こういう感情をずっと続けていくのかなっていうのと、まあ、改めてその 誰かと別れる時とか、うん、まあ、死別する時っていうのはこういう時間っていうのが本当に大事だよなって、うん、で思うなって思ったわけよね、うん、まあ、悟空の日で、明日御殿の日でってドラゴンボールの話で、ドラゴンボールの話じゃなくて鳥山明先生の話になっちゃったけど、うん、まあそう思うなってずっと今年は 思ってるんだろうなって思いました。でもなんか今こうやって喋ったらちょっとすっきりしたわけ。
ああ。
だからやっぱ喋るって大事だねというのも
出すアウトプットか、
うん、うん、と思いますね。コメントありがとうございます。カンパツさんこんにちは。
こんにちは。
自転車の店タオさん、レン君、セバさん、こんにちは。
こんにちは。
カンパツさん、新しい仲間が集まっ、あ、優しい仲間が集まってると楽しいよね。そうね、いつでもそうですね。
顔は分からないんだよね。
分かんない。そう、うん、だからそれがいいんだよな、なんかな、うん、仕事で良くも悪くもこうやって仕事でさ、うん、FM 那覇ってやってるともう友達できないですよね。わ、うん、かる。友達できないですよ、もう、何でも FM 那覇っていう名前がつくから。
あ、
で相手も FM 那覇の奈良さんになるし、うん、もうなんか僕は僕個人と付き合ってくれる人はいないでしょ。いる誰かキャンプ好きの奈良さんか、もしくは、音楽好きの奈良さんとして僕のこと見てる人いる？いないでしょ。ほぼほぼいないから。
いるんじゃない？
友達ができない。いやもう、もう何年も友達できてないですよ。だいたい仕事のつながりとかでしょ、
うんうん、
で僕のとこに寄ってくる人たちもだいたい告知系でしょ。告知させてくださいって言ってくる人たちだから、うん、友達っていうそのなんか感じがあんまりなんかないんだよね。悲しくもあり だけどそのでそういうとこではね、全然関係ない、顔も見えない、何もないから、うん、ふざけたらツッコミ入れてくれるし、
はいはい、
でももう、もうほんとなんかそういう気軽な感じでね、
うん、
やり取りができるわけですよ。だそういうのって楽しいよねって本当に思うね。そういうところでしかもうなんかないからさ。ないから
心優しい悲しきモンスターみたいな。
いやそんなことモンスターではないだろ。だから局長一緒に行くとそうだけど、僕絶対相手に聞かれるまではラジオ局のとかって話絶対したくないから、普通に友達になりたいから話すんですけど、うん、もうそれ喋ったら終わりなんですよ。それ喋ったら、あ、じゃあもしかしてこれとかできますみたいな仕事の話になるわけね。ありがたいんだけどね、番組やってもらった方が、僕らにとってもいいことあるし、営業的にはそうなんだけど、
なんかどっか一人で遊びに行けば、
うん、だからキャンプ行ってるだ俺。
違う違う、人に会いに。
人に会いにってどういうこと？
なんかバーとか。
バーに行かないよ、
まあ、あんまり仕事で見ないよ。
行かないから、バー行かない。行かないっすよ、バー。バー行っても同じですよ、言ったら。
いや、そんなに、どうだろうな。
いや、
うん、
一緒一緒で一緒です、うん、で僕はほら沖縄移住じゃないですか、
うん、
だからその子供の頃から友達とかいないしさ。いないんですよ。
じゃあ名前変えよう。
名前を変えたら
那覇に変えよう。那覇、
だからそうそう、僕は
那覇蓮にしよう。
嫁と結婚するときは、うん、もうお願い、懇願したもん、そっちの名字にさせてくれませんかって。そっちの名字にさせてくれたら僕は沖縄っぽい、うん、まあ、うん、沖縄の人だと思われるから、うん、その顔は違うかもしれないけど、うん、させてくれませんかって言ったら、嫁のお父さんが、うん、その名字を変えようとするやつにろくなやつだっていう感じですよ。だからダメだみたいなこと言ってきて、ダメなんだって思って、まあ、奈良生のままなんですけどね。奈良っていうね、受け継いできた名前は大事なんですけれども、うん、まあ、僕は沖縄でのそういうね、もう諦めましたけどね、なんか友達をこうとかってね。もうだからキャンプが好きみたいなとこありますけどね。はい、コメントを読んでいきたいと思いますけども。だからまあそのソーシャルゲームとか、まあ、ゲームの中で緩く、ゲームではなくてもチャットとかで緩くこう友達と楽しむっていうのはすごいいいことなんですよ、
うんうん、
僕はあそこでコミュニケーション取れるからすごい楽なんですよ、
うん
うん。あとはですね、コメント、たけしさん、すごい久しぶりですね、打ち切りかと思いました。今日もよろしくお願いします。打ち切りじゃないです、すいません。ね、ちょっとこの大きなね、いろいろ動きがあって、ちょっとその整理で、まあ、これはなんていうかね、代表っぽい仕事というか、うん、いろいろ計画があって、どうしてもちょっと時間がなかったっていう感じですね。
やっぱ友達できないな。
友達はできないですよ。友達はできない。友達 って何って思えてきたもん。
友達
同じ同じ
片言になる友達の話
そうそう友達
友達って何、
うんね、あの友達っていうのは何言ってんだ俺とお前はもう友達だろみたいなジャンプの中にあるみたいな、ね、友達はねどこ行っちゃったんでしょうね。友達っていうのはやっぱ同じ境遇環境、うん、山登りしてたらあの挨拶するみたいな、うん、同じ山登ってるからみたいな、うん、そういうところに出てくるんだろうなって思うんですよね。でだから経営者同士の友達とか本当は作ればいいんだろうけど人見知りなんですよね。で僕以外の経営者はみんな立派な人たちだから、うん、なかなか難しいんです。
そういう会もでも最近行ってないでしょ。
行ってないだって会わないって思ったんだもんみんなすごいんだもんだって、うん、みんなだってなんか経営哲学みたいなのをちゃんと、うん、あの語ってくるんですよ。僕も持ってますけどね、うん、ただそんな喋れるほどではないというかね喋りたくもないというかうんってなっちゃうんですよね。でなんか本当にくだらない話をする友達が、うん、いたらいいですね、まあ、局長は友達ですけど、本当にしょうもない話あのこの間見たテレビの話とかっていうのは全然できるんですけど、まあ、本当それぐらいだなと思うんですねあと誰がいるんだろうね。
教会にいるでしょ。
教会に僕があのやってるゲームの話とかこの間見たテレビが面白かった話とかってなかなかしないですよ。あなんてかっていうとゲームちょこっとしたら奈良くんもしかしてゲーム依存症なのみたいな話になりますからね。 あとはそのやっぱりちゃんとこう堂々としてないといけないというかあのしっかりこうあのお手本となるようなクリスチャンってやっぱ誰かをつまずかせるようなことはあってはならないみたいなところがあるからどうしても建前的なものは意識しちゃうんですよね
生きづらいな
生きづらいでしょ。でも幸せですよ。まあそれでも幸せですし楽しいですからね
でもキリストだってお酒飲んで酔っ払ったりしてたんでしょ。
お酒飲んで酔っ払ってたりしてたっていうよりかはそのお酒飲む人たちと混ざってやっぱ友達良き友ですからね。イエスキリストはそういうところに行って、うん、仲間っていうかいろんな人の話を聞いたりとか、うん、そういう風にしてたということですね。お酒飲んで酔っ払ったりしてたって一人でお酒飲んで酔っ払ってる人わけじゃないですよねやっぱ一人で飲むのが好きだったみたいな説はないですからね。ちゃんとそういうところに行った、いわゆる世の中の底辺みたいな言われる人のところにも行って、うん、ちゃんとそういうふうにみんなと仲良くなっていったって話ですね、うんうん、だからそれを偉い人たちに批判されてたみたいなところはあったみたいな感じですけど、うん、カンパチさんいいよ友達になろうリスナーって友達ですよね。でもね、うん、リスナーって友達だなって思
う。そうだよね。
リスナーは友達 100% 友達だと思うね、うん、感覚一緒だもんそのあの、うん、友達の感覚と。だって
でも会ったら敬語になるんでしょ。
なるよそれだってわざわざ来てくれてんでしょそれはもう来てくれたらあどうも来てくれたんですねありがとうございますってね、うんうん、なります。でもラジオ越しだったらねあのラジオ越しだったら友達だけど、うん、来たら友達じゃなくなっちゃう来たら友達じゃなくなっちゃうんですよ、ね、どういうことなんでしょうね
来るなって言ってる、
うん、ちょっとオープニング長くなっちゃったんですけど、この番組 YouTube ライブを通して映像配信してます、はいはい、ぜひご覧ください。ツイキャスもやってます。ツイキャスも見てみてください。また、ポッドキャストやってますよ。 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。どちらも FM のハート検索してみてくださいね。またリスラジアプリお手持ちのスマホにリスラジオと検索していただけますと世界中どこからでもお聞きいただけるリスラジアプリがございます。よろしくお願いします。さあ今日のトークテーマなんですけども、今日のトークテーマは第一牧師公設市場で話し割れた防災課題とはでお送りしていきたいと思います、はい。第一牧師公設市場で、防災課題について話し合いました。この内容をちょっとシェアしていきたいなというふうに思います。また12時半からは、小浜正さん、大政ダイニングの小浜正さんがゲストできますよ。よろしくお願いいたします、はい。さあというわけでトークランジョンビート今日も始まるよ。
週刊ウイラブ沖縄では第3代パーソナリティを募集中。沖縄のことが大好き、沖縄の魅力を伝えたいという情熱あふれる沖縄好きの方お待ちしております。週刊ウイラブ沖縄パーソナリティ募集で今すぐ検索。
FM 那覇パーソナリティのギタリストジンです。この度47歳のバースデーライブを開催。スペシャルゲストに生駒明さん、知念梢さんなど多数のミュージシャンを迎えてスーパーセッション。場所は茶壇ライブハウスモッツにて。詳しくは FM 中のホームページインフォメーションをチェック。ぜひ遊びに来てね。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。 那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、能登半島地震広域支援活動支援金を受け付けています。詳しくは FM 那覇ホームページ内インフォメーションをご覧ください。皆様のご支援ご協力をお待ちしております。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
さあ、時刻は12時17分になりました。トークランチョンビート、今日のトークテーマは第一牧師公設市場で話し合われた防災課題とはということで、4月の27日にですね、土曜日1時から2時半90分の時間で、那覇市の第一牧師公設市場3階の多目的室で、防災の勉強会が行われました。災害時の中心市街地における情報伝達と発信拠点、防災活動に関する意見交換勉強会ということで、
はい、
そのパネラーにですね、おじゃさんというネパール友好協会の、ネパールの人って多いんですよ、うん、那覇市だけで 18% ぐらいのかな、
はいはい、
その在沖の、外国人のうち 18% がネパールの方で、那覇市にたくさんいるということでございます、はい、で、城間さんというその、公用電子というその防災無線とか、うん、ラジオ局の機材とか、それを扱ってる放送機材を扱ってる、その公用電子の城間さんと、あとは琉球放送のアナウンサーで中村美鈴さん、
はいはい、
そして、那覇町川青年部の上原さんと、オリジンコーポレーションの首里之助さん、
はい、
で、情報提供課題提起として稲垣先生、稲垣悟先生ですね、僕は先生っていつも呼んじゃうんですけど、うん、あとは、第一牧師公設市場組合長のアグニさんでしょ、うん、で僕ということで、総勢8名でですね、意見交換会が行われたんですけども、市議と県議の方々も積極的に呼んでいて、
まあ、結構いっぱい来てましたね、
は
い、
来てました。当日定員は40名だったんですけども、満席ということで、
うん、
人がたくさん来ておりました。参加費無料で行いました。ここでですね、その、まあ、始めたきっかけっていうのは、その4月3日の津波警報の時ですよ、
はい、
この時いろいろ情報課題が、情報伝達に課題があるということが分かりましたよね、
うん、
その課題の共有ということと、今後の災害時における在り方について、僕らそういう話し合いする場がなかなかないということで、はい、そういう場ちゃんと設置しようよということで、今回、那覇町中災害情報支援チームというのを立ち上げて、ここでやることになりました、
うん、
ですね、その那覇市中心市街地の時に、この那覇市中心市街地で災害情報伝達に関わるメンバーを中心にということで、そのさっき言ったメンバーの方々がいろいろいるんですけれども、ここで話し合いがあったということでございます。90分という時間はなかなか短かったので、
短かったね、
いや無理だよ、90分ではね、うん、で90分でどうこうしようというよりかは、もうシェアですよね、
はいはい、
共有の方が目的です、うん、そこに落とし込む、自分の中に落とし込むとか掘り下げるっていうのは、それぞれ各々がやっておくことなので、
うん、
そこまでできなかったり、あとは、40人来てるそのお客さんの中から、お客さんというか、まあ、今回意見交換に来られた方々の意見を取り上げるっていうことはなかなかできないので、うん、まあこの8人の話を総勢まとめていったことになるんですけれども、まあ、ざっとその時のことを、4月3日のことを共有っていうところが始まったので、これみんなにちゃんとシェアしたいんですけど、8時59分頃に地震速報がありましたよね、緊急地震速報があって、はい、で1時9時1分、
うん、
9時1分にそのテレビラジオが一斉に避難の呼びかけを開始しました。これは何でかというと、その気象庁が発表する津波警報があるから、
はい、
テレビラジオはそこで津波警報が出たらもう発信するっていうのは自動的になる流れなので、
うん、
そこで発信することになります。だから那覇市から何か情報が来たとか、どっからか情報が来たとか、そういうことじゃなくて、気象庁のこの津波警報の時点でも発信することになるわけですよね、
うん、
で高台に逃げてとか、車渋滞してるよ、車から降りて徒歩で逃げてとか、垂直避難呼びかけたりだとか、津波が来るよってことをもちろん呼びかけて、逃げて逃げてと言ったわけなんですけれども、9時42分か、9時41分、9時42分、その40分後ぐらいに那覇市から、津波避難ビルに逃げてとか、避難所開設しましたよとか、避難指示が発令されたわけですね。で県も9時42分に、 高台に避難してくださいというのが発令されたわけでございます、はい、で最終的に12時お昼12時には、津波警報注意報がすべて解除されたわけでございます。これが当日の大まかな流れなんだけれども、その時に見えてきた課題っていうのがいろいろありまして、その津波が来るっていう時にはその緊急地震速報とか行政からの通知っていうのがこうスマホ鳴るじゃないですか、
はい、
これがなんかまあこれは稲垣先生のお話なんですけれども、ミサイルだと思ったとか、
あ、はいはい、
あとは、間違い何かの間違いとか、そんな、そんなにみんなになんかあんまり警報としてなんか意識されてない感じになってる感じがあったっていうのがあったんですね、
うん、
これ統計取らないとわからないんで、これは稲垣先生の、意見なんですけれども、まあ、そういう人がいたってことなんですね、
うん、
でスマホで通知来るじゃないですか、
はい、
通知来るのってしょっちゅう来るわけじゃないじゃん、うん、1回鳴るじゃん、
うん、
その後に確認しようと思ったらあれ通知どこだっけってなる現象あるじゃないですか。
あります、
ね、ありますよね、はい、あれでそのよく分からんかったみたいなのがあって、
うん、
その、あるいはその機種によってはなんか消した後の記録が残らない、どこにその津波警報の記録行ったっけみたいなっていうことがあったそうです。で、その行政が津波警報直後に発表した避難指示および避難所開設情報は警報からかなり遅れて着信があった、
うん、40
分後ですよ、
うん、
県の防災計画では、25分で那覇市津波来るっていう想定のものがあって、
はい、
大きい地震の時ね、ってことは40分後に来てたらもう間に合ってないじゃないですか、
うん、
だから、その行政の情報ってちょっと遅かったんだよね、
うん、
で間に合わないようにできてるんだよねっていうのが今回分かったと思うんですよね。情報収集もなかなか厳しかったっていうのがあって、緊急速報アラームの問題もいろいろあるんですけれども、基本的に情報が遅かったっていうのがありました、
はい、
で防災行政無線っていうのがやっぱりその聞こえづらいよねっていうの、
うん、
これは結構多かった、
はい、
那覇市がアンケート出してて防災行政無線聞こえましたかっていうアンケート出してくれたので、
うん、
今後それがどれぐらいの割合、どれぐらいの、パーセンテージで聞こえる人聞こえない人がいるのかっていうのが分かると思うんですけれども、
はい、
防災行政無線の、指向性とか音質の悪さの問題が今回ちゃんと出てくるのかなって思いますね、
はい、
もしかしたら逆にいやめっちゃ聞こえます9割かもしれないしねそんなのは多分ないと思うんだけど、うん、明らかに9割の人がみんなはっきりちゃんと聞こえましたっていうようなものではないと思うので、
はい、
防災行政無線の問題があると。これも稲垣先生から聞いてびっくりしたんだけど、那覇市あけぼのでは昨年の訓練の時も、警報が鳴ってないと学校や住民が指摘してて、今回も鳴ってないっていうのは、だから場所によっては鳴ってない場所があったと。
あ、聞こえないじゃ
なくて鳴ってない、故障の可能性があるということでございます。であとはなんかうるさすぎて防災行政無線の線を切る人がいるとかっていう話もありましたね近所の人は腹が立つから、うん、線を切るみたいな人がいると、それは犯罪ですからね、
なんか、はい、
そんな人いるのって思いましたけど、うん、そういう人もいるっていう話がここで出ました、
はいはい、
でラジオテレビからの情報としては、放送局が情報収集しきれない問題、まあ、僕らは発信するのもいっぱいいっぱいで、
うん、
気象庁からの情報を見て、まあ、それを発信するので、それはそれでいいし、あと僕らはそのそういう発信の時のための準備テキストとかっていうのはしてあったからね、
うん、
であとはその防災マップとかもちゃんと印刷してあったし、いろいろ見れるものは出してあったんで問題なかったんですけど、中村美鈴さんの話と稲垣先生の話では、その当日いろいろ調べようとして、
はい、
そしたら全然アクセスできないみたいな、
うん、
で防災デイビルはなんか開いたら波浪注意報が出てたとか、
うん、
波浪注意報どころじゃない津波警報やでっていう話なんだけど、うん、そういうふうになんかネットの関係の情報の遅れがすごい、顕著にあったということでございます、
うん、
まあ、僕らはそこから情報発信するわけではないので、ただ一般市民の方々がそういう情報、防災情報を得るためのツールが、そんな間違った情報が流れてたら混乱するよねっていうのがあるので、うん、こういう問題があったっていうのが分かりました。で避難指示の着電がそもそも遅かったっていうのがあるんですけれども、指示について放送で言及されなかったみたいなのもあったんだけど、まあ、僕らはその気象庁からの津波警報があった時点ではもう発信することはもう決まってるので、
うん、
そこから発信をしていったっていうことでございますね。でいろいろそのコメントをみんなからもらう中で、まあ、特に面白かったものを抜粋していくと、
白間さん
紅葉電子の白間さんが言った中で、はい、防災行政無線の役割っていうのはそもそも何なのかっていうところ、
うん、
でいろんな文句があったわけよね。ゆっくり喋りすぎみたいな、
はいはい、
早く喋ったら早く喋りすぎみたいな、
うん、
で
万人に
で多言語で放送しろとか、
うん、はいはい、
防災行政無線っていうのは広域に喋るわけだから、
はい、
喋ったら反響するわけよね、
うん、
だからゆっくり言わないと伝わらないわけ、
うん、
こちらは防災 那覇みたいな、
うん、なんか山彦みたいになって帰ってくるところもあるから、
うん、これはもうしょうがないことで、うん、そうなってしまうから多言語でやろうってなったら、こちらはっていうとかな、うん、なんだなんとな、防災ってなんだ、まあ、なんとかなはみたいな、
This is
津波 coming、うん、みたいなね、Run away、うん、みたいな、うん、無理でしょって話、うん、で防災行政無線っていうのはそもそもそういうことのためにあるのか、どういうことなのかっていうのをこの白間さんが説明してくれて、
はい、
これはそもそも今何か起きてるよっていうことを知らせるためのものだって、はい、だからサイレンの要素なんだって、
うん、
だからこんなもなんかそこから情報を得ようとすること自体が本来の目的から外れてるみたいな、
あ、
そこでサイレンが鳴ってうーんってなって、なんだなんだ何が起こってるんだって言って、それぞれ各々が情報収集を調べるっていうところが目的なんだって、
うんうん、
だから防災行政無線であれやこれや伝えるっていうのはそもそも難しいことなんだよね、
うんうん、
で だったら逆にこちらは、
うん、
防災じゃなくて、うん、もうアラームうーんって鳴らして、うんうん、うわなんだなんだなんだって
サイレン
うーんって鳴らしてやった方が良かったんじゃないのかと。今回津波警報だったから、うん、特別津波警報、あ、特別、あ、津波特別警報とかだったら、うん、そうだったかもしれないし、そのランクによっては違うんだと思うんだけれども、まあ聞いてる人たちからするとあんだけ大きな避難を呼びかけるんだったら、避難指示をするんだったらそれぐらいした方が分かりやすいですよっていう話なんだよね。防災行政無線の話特に良かった、
うん、
あとは自助共助公助って言って、自分の身は自分で守ろうよっていうのと、
うん、
自分の身はみんなで協力して守ろうよっていうのと、うん、みんなでみんなのことを守ろうっていうのと、うん、公助っていうその行政とか政府からの助け、うん、守ってもらうとか消防とか自衛隊とか、うん、そういうものがあるんですけれども、今回は市議県議の方々に来ていただいたので、まあ、公助の部分をなんとかしてほしいっていう、
うん、
その課題提起の場でもあったわけよね、
うんうんうん、
だからちょっと自助と共助の話もいろいろあったんだけど、そこを省くと、やっぱりラジオ局情報伝達としては自動起動ラジオっていう、
うん、
ものが必要で、防災行政無線は聞こえるとこと聞こえないとこがあるけど、自動起動ラジオはそのラジオをそこに置いとけば特殊な電波を発生させて、
うん、
警報が鳴った時はラジオが自動で起動してそこから
うん、
なるわけですよ、警報が。でだからお家にいても、すぐ聞こえるようになるわけ、
うん、もう強制的になるわけですよね。
そうそう、うん、で緊急割り込み、もう一つ緊急割り込みっていうのがあって、
はい、
僕ら 78.0MHz で放送今してますけれども、那覇市がこの 78.0MHz を要はジャックすることができる、うん、緊急で割り込むことができる、
はい、
で行政がそれを喋るいろいろ、
うん、
だから喋ることができるし、自動の音声を再生することもできるし、
うん、
つまり僕らが寝ててもいなくてもラジオ局がを通して、ラジオの電波を通してラジオが自動で起動して、防災行政無線が届かないところに防災情報を届けることができるということができる取り組みがあるんですね。これ那覇市が整備するべきことであって、そういうのも、課題提起させてもらいました。あとはですね、まあ面白いっていうか、そのあったのはおじゃさんですね、
はい、
おじゃさんネパールの方々、
うん、
多言語の問題ほんとずっと心配って僕言ってるじゃないですか、うんうんうん、僕のおとんおかんか、
うん、
おかんはフィリピンの方だったんで、うん、でおばあちゃんもフィリピンだったし、うん、日本語がとても下手くそでね、
うん、
何言ってるか分かんないっていう、
うん、
のは当然あったし、そういう人たちを助けるにはどうしたらいいのかと、
うん、
やっぱ多言語が必要だよねっていうのと、多言語が難しければせめて優しい日本語を普及させようと。
これね、当事者からの話ですよね、本当に、
うん、優しい日本語を普及させようよっていう話がありました、うん、これなんかでも僕はね、みんなおーそれいいねってなってたけど、
うん、
例えば中国に僕らが旅行して、
あ、旅行者は、うん、
優しい中国語なんて覚えてるわけないでしょ、
うん、
優しいインドネシア語なんて、
うん、
観光客は無理だって、
うん、
絶対に、
うん、
優しい、それは在置き外国人の場合はそうかもしれないけど、うんうん、観光客はそれを覚えるのは難しい、
うん、
だから、空港とかレンタカーとか、うん、そういうところでパンフレットが何か渡す必要があるし、飛行機乗る時の避難みたいな感じの、はい、ああいうことをする必要があるっていうのは思いますね、
うんうん、
何かあったらこういうふうに。あとは津波避難ステッカーっていうのを貼るって、はい、これは、お店のねにカードの情報とかをこう自動ドアとかに貼ったりするじゃん、
はいはいはい、
あれみたいに津波避難ステッカー、その手のひらサイズぐらいのステッカーをいろんなお店にベタベタ貼りまくって、
うん、
そのお店の海抜とそのお店からどっち方向に避難すればいいのかっていう矢印と避難先を書いておくという、
うん、
そしたら沖縄の どのお店、観光地のお店にはこの避難ステッカーがどこにでも貼ってあって、うん、その避難ステッカーにを見るとここがどれだけの場所か分かると、
うん、
でいざどこに逃げればいいか分かると、
うん、
まあ、建物の中にある非常口の看板と一緒なわけですよね、
はいはいはい、
で外にある海抜何メートルってやつと津波避難ビルこちらですよっていうそのボードみたいな電信柱に巻いてあるやつは、うん、もう白くなってるんですよ。
日焼けするんだよね、
見えない、
うん、
であれを全部取り替えるのになんかね聞いた話だと 3,4,000 万くらいかかると、
あ
3000万だったから、
うん、
全部取り替えるのに3000万かかる、
うん、
ステッカーでよくないって思って
た。ステッカー俺ステッカーいいなって思った
ステッカーでいいよ、ステッカーでいい、うん、そしたら貼り替えればいいんだから、
うん、
劣化したら、
うん、
あんなの3000万かけてやるんだったら、で別にステッカーじゃなくてもあのみんな印刷できるようにして書き込めばいいんだから、
うん、
国土地理院っていうところ見れば自分のところが海抜何メートルか分かるんだから、
うん、
で避難先もみんなが書き込めばいい、
うん、
ラミネートでもいいんやで、
うん、
なんだったら A4 に印刷してそれをあの窓際レジのところに貼っておくとか、
うん、
そしたら金かからんって、
うんうん、
で沖縄の場合海に囲まれててもう大変なんだからそういうふうにできるということで、
うん、
いうことでございます。それを毎度毎度、しかも店舗の中とかだから外に貼っておくだけじゃなくてね、
うん、
あの自動ドアになってて白くなるって相当古いお店でもなかなかないでしょ、
うんうん、
でも野外っていうのはね沖縄の野外は紫外線強すぎて無理なんだって
赤系だったらすぐなくなる
よね。そうそう、あれを毎回毎回取り替えるコストっていうのはもう大変なわけですよね、
うん、
だから、それだったら津波避難ステッカーを僕は貼った方が、いいと思ってます。
なんかもうお店の話のネタにもなりますよね。
そうそうそうそう、
まあ、こっち何メートル、
で観光客は面白いなって思うでしょ、
うん、
思うと思うんですよ。だから、こういう方法も取れるだろうっていう話、コメントちょっと読んでいきたいと思いますね。ですね、長谷川淳さんドンキに逃げようってかドンキ高いからね、高台、うん、高台だからまあいいと思いますけどね。それぞれどの方向に逃げるべきなんだっていうのぐらいはそのお店から分かるようにしといたらいいかなというふうに思いますよね。長谷川淳さん、FM 那覇標高低いんだから高速で避難して放送しようよ。高速で避難して放送できるかね僕らはだからそのアグニさんに言われたのはあっちにその災害情報発信拠点っていういわゆる支局を作らないかって話があって、
うん、
だからそっちに支局が作れれば僕らはこっちから避難してあっちの3階に行ってね、あそこから放送ができればいいなと、うん、それは那覇市役所からのアクセスもいいし情報収集もしやすいよねっていうのがあります。あとはですね、長谷川さん、多言語って、多言語は英語、スワヒリ語、タガログ語、秋田語、まあ、まず英語、韓国語、中国語は絶対ですね。英語、韓国語、中国語は絶対で、うん、そこから、何あと何かってことで、
まあ、
在預金のことを考えるんだったら、うん、圧倒的にはネパールの方が多いんだけど、うん、ネパール語っていうのがなかなか、多言語対応されてないっていうのがあるみたいですね。自転車の店タオスさん、そのステッカーで避難するゲームのイベントやる？いいよね。だからそのどこに避難するのかなみたいなね、
うん
うん、実際にやってみたらここにたどり着いたけどみたいな、
うん、
で、みんなにそのタイマー取り付けて、うん、首にでそのタイマーが鳴ったらもう終わりみたいなでそのタイマーを首のタイマーを外すためには なんで首かは分かんないけど外すためにはその避難所にいるなんか検査官みたいな人に外してもらわないとはい、というわけで、
はい、
時刻は12時34分になりましたので、うん、少し、那覇市の歌を聴きください。この後ゲストはあります。準備します。
あけぼの清き南の港にぎをもも船や街は日高の風まして癒やさかえゆく我が那覇市緑も深き大野山めぐる入り江の水なごみ清き心にものみとの親しむ我が那覇市ゆかりも古き波の上仰ぐ誠を捧げもて理想の時事に進まらん望み輝く我が
8.0 MHz
さあ時刻は12時36分になりました。ここからはゲスト、大政ダイニングの小浜正さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう少しマイク近めでお願いします。もうベテランなのになんでそんなマイク離
れすいません。もう
手のひら1個分ですよ。このぐらい近くです。
了解です。
お願いします。はい、はい、大政ダイニングの小浜正さんに来ていただきました。
怒られるって
もうベテランなのに何回も何回も来て何回目ですか。
数えてません。
数えてないでしょ。もうしょっちゅう来てます、
は
い、
なんなら朝も出てきます。
いやそうも大変です。出させてもらいました。
使い倒してくれてどうもありがとうございます。
とんでもございません。
はい。
そう褒めてます今褒めてます、ね。
褒めてます褒めてます。
はい、ありがとうございます。
そろそろスポンサーになってくれたら嬉しいですね。
あなるほど。うん、ちょっと新しい企画今月から始まる
んで営業しましょうか今から。
予算組みしましょうかね。
うちのスポンサー費用いくらか知ってます？
わかんないです。
100円ですよ。
マジっすか？
マジ。
一本。
100円ですよ一本放送。100円でもスポンサーになってくれないですか。
なりましょう。
こんなにやってて
ちょっと打ち合わせしましょう。じゃあちょっ
とお願いします。
はい、OK です。
はい、というわけで、
はい、
大政ダイニング今日は何で来ていただいたのかっていうことでございますけれどもね。
はい、
はい、さっきコメントでもありましたけどなんと5周年を迎えるということで、
ありがとうございます。
まずはそのお祝いというかおめでとうございますということと、
はい、ありがとうございます。
その5年間どうだったかっていう話を今回聞いていきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、
ですね、もうコロナの始まる1年前ですよね。19年の5月に一応オープンをした。でそれで丸5年なんですけど、まあ半分ぐらいはでもコロナですよね。実際5年っては言いますけど、
うん、
一番ひどかった2020年から2022年ぐらいまでは結構ひどかったじゃないですか、うん、だからまあ開けてないことも多々多かった中でなんですけど、まあ2023年ぐらいからですかね、本格始動して、まあ、売り上げもある程度伸びてきてる中でなんですけど、今物価高でなかなか利益の率がね、
うん、
低くて、
うん、
そこがちょっと悩みの種ではあるんですけども、まあ転勤族が多いんで出たり入ったりもありながら、まあ、5年目もうきっちり着地をさせていただいてありがたいなという感じではあるんですけど、もともとね1年目の時にたまたま入ったラーメン屋さんの店主にちょっと名刺を貸してくださいよってお願いをしたら、
うん、
そこで長、さんをご紹介いただいて、
道元
ね、
うん、キッズ僕ら好きなラーメン屋さんですから、ね、
これでも行きました久々に。
あ本当ですか。うん、
社長のサインが飾られているという
、そうそう唯一ね、
はい、なんか出させてもらうみたいだよって言われてご挨拶させてもらってからもう早5年っていう、
この間僕も行ってほらこの間紹介してくれた小浜正さんいるじゃないですかってしょっちゅう来ますよって言ったら、
はい、
え小浜さん、
あれ
おいおいおいおい、小浜さんですよ、ほらっつって、
マジか
ずっと言ってましたけど、
ショック
多分顔見たら思い出す
でしょ。
絶対思
い出す。顔と名前リンクしてないってことです
よ。今度一緒に食いに行きましょう、
ね、いいですね、
うん、一緒に行きましょう。
白眼鏡って言ったら分かる、
うん、いやしてないから老眼鏡なんだこれ、うん、しかも印象があまりよろしくないんであんまかけたくないんですけどね。
はい、
うん、まあ初年度からいろいろ助練さんができるまでいろんな活動を、しながら、はい、模索をしながら1年間やってきて、で2年目3年目とコロナになったんですけど、なんか人の出会いってなんかすごいなんか思いがけないなってことがすごくいっぱいあって、
はい、
まあ、ちょっとこれもし書いてたらちょっと読みますけど、うん、ビジネスホテルに飛び込みで営業行ったんですよ、
はいはい、
でその出張に来てるおじさん向けの一人用のお店作ったんでやってくださいよっつって名刺を貸してもらったんですけど、うん、その名刺で引っかかったお客さんが未だに5年続けて、福岡から毎週出張で来る人たちがいるんですよ。その人たちが来てくれたり、
うん、
もしくは同じ階のね、女の子の店なんですけど、
はい、
ガチャガチャやってるやつがいるから、今日その店定休日だよって教えてあげたら、
うん、
5分後にうちに入ってきて、うち女性感ゼロですけど大丈夫ですかって言ったら、頭切り替えたんでいいですよって言って入ってきた人が、去年来店回数2位ですからね。
おお、すごい。
2位ですもんね。年間で80ですよ。
年間80。
週1超えてますからね。
かは。
すごいな。
そこで声かけなかったらこの80回なかったわけですから。
うん、
ね、あとは常連さんとね仕事終わりに行ったガールズバーに一人で座ってたお兄さんがいて、
はい、
女の子に声をかけずに座ってるお兄さんに声をかけたと、
うん、
でこいつもトップ10に入ってきたんですよ。
へ
え。だから何がこうきっかけでこんな常連さんが増えるかわからない時代だし、
うん、
1000枚のビラを配ったら持ってきたお客さんがたった2人、
うん、
でもそのうちの1人が超太い常連さんになってくれてるんですよ。未だに付き合いがあるんですよ。
うん、
だからもうビラ配りなんて今時代遅れでなんかあんまり効果もないからやめた方がいいよって散々言われたんですけど、
うん、
でもなんかしなきゃなっていうことで、まあ1年目に1000枚配って1000分の2が当たるというね、
はい、うん、すごいな。
なかなかだからその 尊徳感情だけでいろんな物事をするとなかなかたどり着けないことがいっぱい多いので、うん、やっぱその辺はいろんなところに種まきをして、うん、常にアンテナを高く持ってないといけないんだなっていうのはすごい感じさせられました、これに関しては、
うん。
まあ、そんなこんなで前回出させていただいた時も例の日本そばをね、はい、メインとした業態変更するというタイミングで確か出させていただいて、
うまかった、
おしゃれ、
うん、食いに行った、
イエーイ、嬉しい、
うん、嬉しい、辛いんだよね、
いやいや、
つゆがね、はいはい、つゆがちょいちょい辛なんですけど、
全然でも本当に食べられますよ、うん、そんな激辛ってわけじゃなくて、うん、いい感じの辛さですね、
は
い、
でそれのちょっと今途中経過なんですけど、あれから始まってやや、5ヶ月弱ぐらいなんですけど、はい、そのそばの看板、その提灯があるんですけどね、提灯を見て入ってきた新規のお客さん5ヶ月間で100名です。
へえ、提灯すごいな。
そう、外に提灯かけて、そしたら、うん、ほろ酔いのおじさんたちがそば食べれるのって言いながら入ってきたんですね、
うん、
でそれはあ、締めでそば食いたいんだなみたいな、
はいはい、
10時台から11時台に入ってくるお客さんが増えて、
はい、
まあ、単価はそんな高くはないですけども、うん、ラーメンよりは罪悪感が少ないと、
うん、
まだそばの方が、うん、っていうことで、はいはい、締めそばに来ていただける人がいたり、うん、もしくはゼロ次会でちょっとまだ集合時間で時間があるんでちょっとつるっとそば食べたいなとかっていうお客さんもいたりとかですね、
うん、
まあ第一段階としてはまあそれなりに成功したのかなっていう感じもするんですけど、
うん、
あとゴーストレストランってご存知ですか？
ゴーストレストラン、はい、わかります、はい、
あれをねうちでもやろうと。
あ、本当？
はい、6月から、
はい、
たまたまそういう売り込みがありまして、で、まあそのね、レストランの名前ブランドは言えないんですけど、
ん
そのゴーストレストランのブランドは言えないんですけど、あ、はいはいはい、まあ、一応それの上位、まあ、2、30品ある中の6品目限定で私のお店の方でその調理を外注で受けると、
はいはい、
でウーバーで運んでもらうみたいな流れのやつを6月からやることになりまして、で、まあ、せっかくやるんだから6月はとりあえず一旦昼もランチを一回復活させようということになりまして、
うん、
まあ、日本そばやってますから、うん、日本そばとのセットのランチをやりながら、まあ、ゴーストレストランも併用で昼夜でやっていくという形でちょっと6月まで考えてます。
ゴーストレストラン知らない人のためにちょっと一応説明してもらっていいですか？
あ、はい、はい、
いわゆるお化けのレストランじゃないですか？
お化けのレストランですね実在のしないレストランがネット上にありまして、うん、その中で、まあ、注文を、うん、してポチってボタンを押すと
なんか怪しいその感じで喋るとめちゃくちゃ怪しい。
違う、
なんか映像がちょっと絵面がやばいな。
そうか、これメガネのせいですか？これ
実在しない架空のお店を
架空請求みたいなそういう話じゃないですよ
すいませんすいません、ちょっとそれは不意に浮きしたから。
そうか、なんで今なんで笑われたのか俺も一瞬分かんなかったですけど
話を折ってしま
った。ありえないです。
ゴーストレストランとは、
はい、それはネット上にある実在をしないレストランの中でネット上で注文をして商品を届けてもらうというのが、まあ、Uber なんかを使ってやるっていう事業なんですけど、これ面白いなと思ったのは、その僕一人でやってるじゃないですか、
はい、
で一人でやれる売り上げの限界ってそれなりにあるんですね、
はい、
でそうじゃなくて、そういう暇な時の空き時間とかに売り上げをプラスになる提案で、
うん、
暇な時に5分ぐらいで10分ぐらいで一品料理ができたら、うん、それを売り上げのプラスにできる提案がありますよということで売れ込みが来たんですね、
うんうん、
でそういう意味ではなんか空き時間にプラスになるんで、どんだけ忙しいのかなと思ったんですけど、うん、最低でも1時間に1品入ればいいって言うんですよ、
うんうん、
そうするとまあ稼働日からすると、まあ、月に30万から40万ぐらいが黙って売り上げとして乗ってきて、うん、利益は3割保証ですよ、こんな感じなんで、
うんうん、
ぜひ一度やってみたいなということで、まあ、今回は参加という形になるんですけど。
なるほど。
私のお店のだから半径2キロ以内の注文は全部うちに入ってくる形になるんですね。
へー、
某ブランドのあれやつですけどね、
うん、
はい、でそれはだからうちが作ってるってことは当然名前上には載らないので、うん、まあ、買ってるお客さんは単純にネット上でただこうポチポチ押してるだけ、
うんうんうん、
食べきったら皿の裏に名前が載ってるとか。
あ、それいいですね。だからね、なんかのスチュワーデスのなんかこうな電話番号渡しちゃうみたいな感じで裏みたいなみたいな
、はい、
あ、そう考えよう。いや、ダメでしょそれ。びっくりした、
うん、ダメなん
で、ダメでしょうね多分ね、うん、せっかく伏せてますから、
バレちゃうね、怒られちゃうね、
はい、っていうことで、まあ、6期目、あ、うちはもう6期目になるんです。6期目はまあこういったことでそばが始まって、今度はゴーストレストランをやって、
うん、
あとちょっと最近は、うん、応援の、女性軍も何人かいまして、
はい、
この人たちにもまあ助けられながら今やってるって、うん、そんなような状況ですね。
素晴らしい。なんか爽快やってます今。
いや、なんかその闇の方の感じになんか持っていくことしてません。
違う爽快っていうのは、うん、あの会社がこう報告するやつ。
あーすごい、あーそうそうそう、そっちね、
すごいクオリティの高い、うん、あの爽快報告資料だから、さすが営業マンっていうか。
あ、いやいや違う、ね、なんか分かりやすいようになんかね、
よくそうほらこの時期になると爽快がいろんな理事
役、株主総会的なやつですね、
いろんなところのやつを見るんですけど、それみたいな、すごい今あの大政ダイニング総会に来たみたいな。
ああ、ありがとうございます。
すごいなこれ。
宮島さんね、
うん。すごいです。なんかあの投資したくなりますね。
あ、ありがとうございます。なんか令和のドラゴン時大好きなんで。
すごいこ
れ。プレゼンさせてもらえて。
はい。
でもこういうのってあるんですよね。あのサラリーマン時代からあったんですけど、はい、あの書類作るときに枚数増やすやつは能力ないやつだって言われたんですよ、うんうんうん、だから1枚になるべく分かりやすく要点を、ね、こう詰め込んで、うん、ちょっと上手あの分かりやすい挿絵なんか入れながら1枚で済ませるっていうのが、うん、やっぱりあのプレゼンの鉄則。
これねめっちゃすごいんだよ局長。あのカラーの写真が1個あるじゃん、うん、であの色塗ってる赤文字がちょびっとだけあるでしょ、うん、これぐらいが本当にいいんだよ。超おしゃれなこれ報告の紙なんだ。
マジっすか、うん、
これだったら多分ね
カラフルにしたりとかするやついるんだけど、
7割ぐらい赤字にするね。
赤の意味ないじゃんそれ。逆じゃん。
カラーコピーになっちゃうんだよこれだけやっても。
そうそうそう、
ね、だけどこれだけでやるっていうのが見やすいんですよね、うん、
いや
色が一色っていうのもすごいですよね。いやいや違う、だから、はい、なんかそのこんなクオリティの高いワンペーパーの書類持ってくるからびっくりしたって話です、
うん、でもねこれを全部読むんではなくてこの中見ながら、まあ、かいつま見ながら自分の言葉でお伝えしたいな
と。みんなに見せたいなこれ。
いやいや何をおっしゃいますよ本当にありがたいばかり、
はい。それで
ちょっといいですか、
はい。
でまあ、実はあの、まあ、その奇跡は奇跡としながらもですね、これからあの本当に私もいろんな沖縄の方とも付き合ってきたんですけど、僕サラリーマン時代にやっぱりこのプレゼン資料もそうなんですけど、よくあの指導されてる PDCA っていうのがあるんですけど、
はい、
これご存知ですか、
はい、
ね、あのプランドゥチェックアクション、もうまさにこれの繰り返しを私は5年間やってきたと自分では思っていて、
はい、うん、
だからね、計画をきっちり組みましょう、やってみました、
うん、
でチェックをしてみて足りないとこをまた補いましょうと、うん、まさにこれの繰り返しだと思うんですよ ね。
局長知ってるこれ
ん、
これ知ってる PDCA サイクル。
ああ、あの何位とかって
どういうことどういうこと、
まあいいですいいです、どうぞ、
時間
が待ってね、はい、
それとあと、まあ、あのターゲットを明確にするっていうのはもうすごく大事なことなんですけど、うん、例えば僕の店がどんな人に入ってほしいのかで、うん、どんなものを食べてどんなお金を払ってほしいのかっていうのが明確で、うん、ただ誤解をしてほしくないのはメインターゲットがここって言ってるだけなんで、それ以外の人たちはいらないよって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
でそういう意味ではうちのメインターゲットは40代50代のおじさんなんですね、
はい、
特にあの転勤族、うん、もしくは定期的に出張に来てるおじさんたちが一人で入りやすいお店を作りたいというのがメインターゲットなんですよね、
うん、
でも最近はなんか若い子ってなんかで昔の昭和の曲歌ったりとか、 なんか昔の映画見たりとか、その昔をなんかすごくね
エモいって
なんか言ってますよね。だから若い子たちが勝手についてくるんですよ、古い話題に対しても、はい、まあ、歌に対しても、
うん、
だから僕は若い子たちにはこう響くような提案はしてないんですけど、実は今の若い子たちはすごく昔のものに対してこう興味をすごく持っているなっていうのを感じていて、うちは20代の子とか30代の子が最近増えてきたんですよね、
うん、
だから不思議だなと思いながらやってるんですけど、そういう意味であとはそばなんかもそうですけど、やっぱりあのうちのお店の通り沿いって、まあ、夜中入ってるんでラーメン屋ぐらいしかないので、
はい、
要はそのサブ家庭さえかあの被らないようにしてしまえば、まあ、あの例えばラーメン屋があってうちそば屋じゃないですか、
うん、
だからどっか誰かがうどん屋さんとか焼肉屋さんやればいいのになって思うんですけど、なかなかない、
うん、
でしんどしんどっちかっていうと夜は早く閉まっちゃうイメージがあるので、まあ、そういう意味じゃそういうサブ家庭が被らないとかある程度何個か出てくると深夜の人口も絶対的に増えてきて、まあ、あそこに行くと何か食べれるよとか飲めるよみたいな情報が広がってくれたら、まだまだ浸透心ってこれから伸びる要素があるんだろうなと、そのまあ、ね、一翼を担えればいいなと思いながら今やってる感じなんですよね、うん、
すごいな俺。
いやいや、あとはやっぱりそのちょっとこれよく言われるんですよ、地元の方に、あの、うん、諸町でお店やってますと家賃高いでしょって一発目必ずこれ言われるんですよ、
うん、
でもよく考えてみてくださいと、あの例えば安い賃料の周りには単価の低いお客さんがいて、高いところにはやっぱりいい値段のお客さんがいるんですよね、
うん、
だから一番いいのは安い賃料で高いお客さんがいてほしいんですけど、なかなかそういうことってなくて、
うん、
だから自分がやりたいお店の周辺がどういう人たちが住んでて、流動人口でどんな人たちがいて、この人たちが何を求めてるかをやっぱり事前に証券分析みたいなことをやっぱりきちんとしておけば、
うん、
そんなに 失敗する羽目にならないんですけど、どっちかというと自分の欲しいターゲットいないところでお店開いちゃって、うん、で実はそんなに売上上がらなかった、うん、なんでだろう俺正しいことやってるはずなのにみたいなことが意外と多いような気がするんですよ、うん、だその辺なんかは例えばあの、ね、飲みに来るときは車で来、ま、来る人多いじゃないですか、周りにコインパーキングがいっぱいないと車でも来れない、うん、で自前で駐車場やったら駐車場代が維持費がかかるんで、うん、やっぱり周りにコインパーキングがいっぱいあるとか、ですね、うん、そういうこう店舗の周りの環境をもうちょっとやっぱり調べた上でその辺でこうお店をまず見つけることが先かなというのをすごく思ってたので、うん、僕は新都心も一択しかなかったのでね、うん、それを探しながらやったというのと、やっぱりあの額の話で言うと、まあ居酒屋って3000円だよねとか、まあ、4000円だよねみたいなことじゃなくて5000円払っても行きたいなって思ってもらえる価値のある居酒屋にしていきたいなっていうのを常に広告から思ってまして、うん、例えばね、例えば1万5000円売上げ上げるのに3000円で5人稼ぐのか、それとも5000円で3人稼ぐのかっていうのは、うん、その人数が少なければ少ないほど丁寧で、より丁寧で価値のあるサービスができる可能性が高いわけじゃないですか、うん、だそういう意味ではそういう価値のあるサービスにしてしまって、それに見合うお金の商売をするっていうのが僕が一番最初に自分の中で掲げたテーマの一つだったりするんですね、うんうん、だその辺で言うと本当に、まあ、来週も周年祭が月曜日から土曜日まで1週間まるまるやるんですけど、
はい、
まあ会費制で5000円で、食べ飲み放題時間無制限で6時から12時まで、うん、まあ、終わりに関してはもうお客さんいなくなるまで開けるつもりでいるので、うん、ノンストップでやるんですけど、その5000円がやっぱり価値ある5000円であってほしいなと思いながら今いろんな準備をさせてもらってますので、
5000円で食べ飲み放題、
はい、時間無制限です、はい、うんうん、はい、なので、まあ、そういったこの5000円だったら出したいねって思える価値の周年祭をこの1週間、うん、来週1週間やりたいなというふうに思ってます。
なるほど、
う
ん、ラジオときラジオを聞いたという方には、
朝も七重さんの番組で言わせてもらったんですけど、うん、500円引きにさせていただきます。
七重さんのラジオも聞いた、
はい、
トークランチョもミートも聞いた、
はい、
で1000円引き
500円聞いてた今トランシー聞いてないでしょ今
FM那覇を聞いたで
500円ですね。
下地七重さんも500円、トークランチョビートも500円、
そうですね、
うん、なるほどです、はい、足して1000円、
はい、足して1000円ってどういう意味がわかんないですね。
ならない、じゃあならない、
足しちゃったんですか。
ありがとうございます。4500円になるわけですね、
はい、
素晴らしい。それはじゃあもうラジオ聞いてない人にもラジオ聞いた
おいおいおいおい
みんな言ってもらって
入り口でこっそりも
いやただうち の常連さんがね聞いたよと言って入ってくる可能性があるので、うん、すいませんできればですね、常連さんじゃない人を限定にしたいなと思ってますけど、
粋な人はね、粋な人はラジオ聞いても聞いてないって言ってあげるもんですから、
ね、そうだね、やっぱね、うん、その辺のマナーの世界って大切じゃないですか大人って、う
ん、ね、いいんだいいんだって聞いたけど
聞いたけどいいよいいよ大丈夫よって嬉しいなそれ大人だな。
リアルですね、
すごいリアルです、
う
ん、
はい、ありがとうございます。それは素晴らしい告知ができます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、なんかこれあれですね、なんか情報商材売れそうですね。
そうですか。
情報商材にしようとしてませんか。
いや、そう、全然
すごいいいなんかすごいセミナーみたいな、
いやなんかすごい嬉しいですね。
コンサルタント的な、うん、なんかだからすごいしっかりしてるっていう、いい意味で、
本当です
か、すごいなって思いました。
あ、めっちゃ嬉しいですね、う
ん、こんな理路整然にまとめてくる今までこんなゲストいないんですけど、ね、
いやいや
ちょっとなんか
うちらが学ぶという、
なんすかうん、あでもなんか本当にね、ちょっと一番右下に書いてるんですけど、これちょっと精神論で申し訳ないんですけど、
い
つも僕が言うんですけど、できるかできないかなんていう発想じゃなくて、うん、はい、やるのかやんねえのかよっていう世界の中 で、うん、でそのやるために何が必要なんだろうっていうことを考えて進まないと、うん、あれこうだから難しいから厳しいよねなんていう意見 そのまとまりだけだったら何も前に進めないと思うんで、うん、いつもこういうマインドで僕の中で動いてるなと思うし、はい、まあ、年を取れば取るほど新しいことに出せるチャレンジって億劫になるじゃないですか、うん、いろんな危険とか失敗を経験しちゃったんで、はい、でもそれに臆することなくやっぱり新しいことをどんどんやっていかなきゃいけないなっていうマインドずっと持ち続けてるつもりです、うん、つもりだけどやっぱりなんかちょっとって思うときは年齢のせいかもしれませんけどありますけど、まあ、常にチャレンジ精神を持ってやっていきたいなというのはこれからも、うん、を考えてるところでありますけどね。
10年20年って続いてほしいなと、
はい、ぜひ、
はい、
ね、
ありがとうございま います。さあ残り30秒ということで、本当にありがとうございます。なんかあれだね、だからこうゲストでこう FM の波を使い倒すと こうプロゲストみたい
な
ランクアップする
クオリティがこんな高い情報を持ってくるゲストはそうそういないんで
ランクアップして
よくよくわからない、うん、いやいや他の方がよくわからないよくわからないですけど
いやもうなんか使いこなしてる感すごいなと思って
じゃあのスポンサー協力させていただきます
めっちゃすごいいやいやそのいい意味で、はい、こんだけまとめてきてくれたら僕ら楽だよなと思って
ああそう言ってもらえば本当にありがたい回ですね
ぜひ改めてその、はい、いつからいつまでしたっけ残り30です、はい
来週の月曜日ね5月の13日月曜日から18日の土曜日まで18時から24時まで、はい、改正で食べ飲み放題5000円で時間無制限となっております
ありがとうございます、はい、予約など必要ですかそのまま
予約してもいいし、まあ、しなくても空いてれば全然入れますけどあ、まあ、ちょっと金曜日だけちょっと予約がかなり、はい、混んじゃってるんで、うんうん、それ以外は多分大事だと思います
ありがとうございます、はい、今日のゲストは大政ダイニングの小葉政さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
このままお別れとなります皆さん、コメントちょっと読めなかったけどまたねバイバイ
バイバイ
しゃべりすぎた